はい、クロステックベンチャーズスタートアップフレコ対談です。今日は、プログマ社の社長の斉藤さんに来ていただいて、前半戦はね、プログマができるまでの話を聞いてきたので、後半30分程度ね、プログラマがとは何なのかとか、今後何を考えているのかみたいなことを中心に伺いたいと思います。斉藤さん、プログマ社、もしくはデジタル証券プラットフォーム、プログマって何ですか？何者ですか？
ね、トークンという言葉をまずちょっと前提として説明しなきゃいけないんですけど、トークンって聞くと、こう、ブロックチェーン、あるいはその暗号資産みたいなこうイメージが、まあ、ビットコインとかですね、イサリウムとか、こう、強いかなと思うんですけど、まあ、トークンそれ自体は、ただの技術で、私の捉え方としては、すごくその価値を、こう、簡単に動かす手段で、というのがトークンですと。端的に言うと、私と、他の方のこうアドレスみたいなものがあって、このアドレスの間でこう価値をこうピッと送れますっていうのが、まあ、トークですと。で、これがあると、何がいいのかっていうふうなところで言いますと、通常私たちがその実際のこの世界に生きてて、例えばこのコップが映らないか、コップをですね、コップを誰かにこう送ろうと思ったときに、通常、物をこう引き渡さないと、こうちゃんとこう権利が移らないっていうところがあるんですけど、このコップの権利をトークンというものにイコールにさせると、このトークンの移転によって、この権利をこうかなり簡単に他の人に移すってことができますと。で、そうすると、本来、このコップを、100円だと思ってる人もいれば、200円だと思ってる人も、この世の中にはいるわけで、ただそのコップにアクセスができないんで、100円という値段になってるところが、200円出せる人と価値が簡単に移せるとなると、200円の値段がつくかもしれないということで、まあ、こう物が持ってる本来の価値をこうつけることができやすくなるっていうのが、このトークンの本質だと私は思ってますと。で、その時に、じゃあこのトークンっていうのに何をくっつけるのかっていうのがいろいろありまして、こう不動産みたいなものをこうくっつけて、で、このトークン持ってると、こう利子配当を受けられますみたいな、もうこれは証券に近いんで、デジタル証券とかですね、セキュリティ、証券の方のセキュリティのトークンって呼ばれたりする、この ST というものと、あとはこれがその、私たちが普段使っている円とかドルとか、いわゆるこう法定通貨と呼ばれるこう貨幣にこうくっついている価値がイコールになっているものだと、ステーブルコイン SC というものでこう決済手段として使いやすいものとか、まあ、それら以外のもの、何らかのその便利機能みたいなものとくっついているとこうユーティリティとくっついているので、ユーティリティとかユーティというふうにまあ呼んだりする。この ST、SC、ユーティみたいないろんなタイプのトークンっていうのがまあ既にも存在してて、法律の根拠とかも実はできてたりするんですけど、これらをその日本の法律とかにまあ乗っ取ってですね、ちゃんとこう金融機関みたいなリーガルをこう守んなきゃいけない大きな会社でも業務に使えるためのこうシステムを提供するのがプログマという会社で、この STSCUT をまあ誰でもこう発行したり管理したり、誰かに移したりするための、プラットフォームというのがプログマというプラットフォームですね。はい。
既存金融の世界だと、まあ、いわゆるトークンとか、まあ、ブロックチェーンとかに乗るプラットフォームを今、斉藤さん作られていて、既存金融の世界だと、今、斉藤さんがおっしゃったようなことって、誰が担ってるんですか？
そうですね。発行と流通とでちょっと話が変わってくるんですけど、発行っていうところで言いますと、結局その、まあ、さっきの例で言うと、まあ、不動産とかがキャッシュフローをこう生み出す資産としてありますと。で、これをこうトークンにこう変換するときにこう変換装置がいるんですよね。で、この不動産とこう紐づいてますで、私が口で喋ってても全く本当かって話になるの
研究して
で、
ないですね。はい。
信憑性が全くないので、この結局このトークンに価値が生まれませんと。なので、ここをこうしっかりつないであげる必要があるんですけど、現状、まあ、これが三菱 UFJ で立ち上げた理由なんですけど、ここをつないでいるのがその信託という器を、使っていますと。なので、こう信託という器の中に不動産を入れて、で、これに関する権利っていうのをこうトークンというふうな形で出すと。すると、まあ、ここの、信託の制度自体はもうすごく歴史の長いもので、法制度上もしっかりしているので、必ずこのトークンと不動産がこう紐づきますということで、まあ、そうすると、ここのプレイヤー誰かというと、やっぱ信託ができる金融機関というふうなことになるので、三菱 UFJ 信託銀行しかり、 まあ、他に出資いただいている、みずほさんとか、三井住友さんしかり、信託銀行っていうのが、この発行では、メインプレイヤーになっていますと。で、あとは、それを、個人の方とか、法人の方が、例えば ST であれば、運用というふうな、選択肢の一つとして、購入したり、売却したりというふうなことに、なるんですけど、これはそのトークンを使って、いようが、何しようが、証券であることは変わらないので、これを扱うためには、そのやっぱり証券会社、ライセンスが、必要ですということで、よく、聞く野村さんとか、SBI さんとか、大和さんとか、あとはその三井物産さんとかも、デジタルアセットマネジメント会社を作って、証券会社のライセンスも取られてるんで、そこのチャンネルで完結して売買とかも、できるというふうな、ところだったり、こういう、証券のプレイヤーっていうのが、流通の、プレイヤーというところになりますね。はい。
なるほど。ちなみにその法制度が整ってる中でいろいろできるようになったってことなんですけども、これは結構あれですか、斉藤さんとかその三菱 UFJ 信託、もしくはプログラマーとしてロビングとかも結構されたんですか？
知ってました。なので、三菱 UFJ 時代に、信託時代にやってましたし、現在はプログマという器でやってるんですけど、結構私個人で動いてたところも多いですし、一方でやっぱりその有識者っていう意味で言うと、私なんかよっぽど信託に詳しい人間っていうのは信託銀行の中にいっぱいいますので、そういう人たちで社内にいろいろと揉んでいただいたものを、喋り手としては私が金融庁さんとか、他の自民党さんとか、いろんな関係ステークホルダーに説明して回ったってところはありますね。はい。
膨大な新規事業ですよね。フィンテック推進室から始まり、自社内にとどまらず、金融グループを巻き込み、かつ国も動かして法律も変えながらやってるっていうことでいくと、すごい規模の事業だなっていうふうに聞けば聞くほど思います。ちなみに、これまで動いた、セキュリティトークンの案件で、こんな面白案件あるよみたいな案件ってどういうのがあるんですか？セキュリティというトークンっぽい案件。
そうですね。やっぱりこれは三井物産デジタルアセットマネジメントさんと一緒にやった草津温泉の、デジタル証券 ST っていうのが、すごい典型的だなというふうに思いますと。で、いくつか理由あるんですけど、一つはですね、よくその不動産の ST とかデジタル証券って聞くと、リートでいいじゃんとかですね、あとその不動産クラウドファンディングでいいじゃんとか、現物買えばいいじゃんとかっていう話って、当然いっぱい出てくるんですけど、それはそうじゃないんですって話を説明すると長くなるんですね。端的に言うと、この草津温泉の、ST って、温泉とかってですね、結構その境界とかが難しいんですね。隣地との境界とか結構難しくて、で、リートっていうその機関投資家が買うための不動産って結構いろんな細かい基準がやっぱりあったりして、で、リートでは買いたくても買えないっていうのが、あったりすると、その形式基準的にあったりするっていうのもありますし、あとは、リートってなんて言うんでしょう、これケネディクスの宮島社長さんの、例えですごいいいなと思ったって使わせていただいてるんですけど、リートってすごいプロの、交響楽団みたいな感じなんですよね。なので、すごいいその不動産がいっぱい入ってるんですけど、一個一個にあまり着目するって聞いてる側もそんなにないかなと思いますと。で、一方で、不動産の ST って一個一個の不動産を小口にして、個人が買えるようにしてるやつなんで、割となんて言うんでしょう、すごいプロの、ギタ、あの、バイオリン、バイオリン奏者を自宅に呼んで、自分の目の前で弾いてもらうみたいな、どっちかというとそういう感覚なんですよね。全然別物だったりとかして。で、なので、草津の温泉で言うと、リートに入れ、そもそも入れづらいっていうのもありますし、入れたとしても、100個とか150個とかある、不動産ポートフォリオの中であんまり目立たないんですけど、温泉だと個人の方だと、よっぽどその草津温泉欲しいっていう、なんて言うんでしょうね、経済条件だけじゃない、エモーションの部分とかもあったりして、こういう分かりやすい不動産って、むしろ個人の方に買っていただいた方が、さっきのその機会均等というか、その値段の価格発見みたいなところじゃないですけど、個人の方の方が価値を感じやすいっていうところが、あるんで、対象不動産として、すごくトークンにする意義が多いなっていうのもありますし、あともう一つ、この案件が、 こうユーティリティ、こう便利機能をつけたユーティリティトークンというのをこう付帯させた案件の1号案件だったっていうところも、まあ、象徴の2つ目で、まあ、なので草津温泉なんで、まあ、普通聞くと草津温泉の小口オーナーになったら、まあ、普通に入りに行きたい、温泉泊まりたいよね、あるいはその宿泊しづらい宿だったんで、予約をこう取りやすくなりたいよねっていうふうなアイディアってこう思い浮かぶと思うんですけど、それを実現する手段がこうユーティリティトークンっていうのがありまして、まあ、なのでその ST をこう買ってくれてる度合いが大きければ多いほど、オーナー度合いが大きければ多いほど、そういうユーティリティトークンをいっぱいもらえるっていうふうなところも、この案件を皮切りに始めたっていうところもあったんで、これがすごく分かりやすかったかなというふうに思いますね。はい。
そういう個人を相手に草津温泉を小口化して売るみたいなことを、ちゃんとやろうと思うと、あとその、ユーティリティまでつけますみたいなことを、ちゃんとやろうと思った時に、このブロックチェーンを使ったプログマの仕組みが、めちゃくちゃコストを下げて、そういうことが実現できたと。そういう感じですよね。既存キーの仕組みだと、もういろんなコストがかかりすぎて、実現がなかなか難しいなっていう感じってことですよね。
ね、いわゆるその金銭的にこう表に出てくるコストもあれば、こう体制面ではですね、その社内が通らないとかっていう、そのこう目に見えないコストみたいな
そう
ものが、
で
金融化の中であったりするんですけど、こういうこう一個一個の不動産を今までのやり方で小口商品にやろうと思うと、できないことはないんですけど、だから大変なんですね。っていうのは、さっき言った通り、その不動産という、こうリアルワールドのこう資産とこうトークンというのをこう結びつける信託出てくるっていう話をしたんですけど、これ信託銀行ってあんまり個人のビジネスって実はそんなにやってないんですよね。こう投資家さんって機関投資家さんだったりとかするんで、あんまりこう個人のこう小口大量管理って得意としてないというかですね、できれば避けたいっていうところが正直ありますと。で、これが今まで通りのやり方で、その草津温泉、例えばこれを1万人の方が購入されましたというと、この1万人の管理を信託銀行がやらなければいけなくなりまして、これ結構その、なんだか目に見えないコストがあるんで、今まではやらないっていう、そのやった割にそんなに手数料も入ってこないでしょっていうふうな
ってこと
話
ですよ
になっ
ね。
たので、商品化できなかったところが、まあ、プログラムの仕組みがあればこれで管理ができるんで、まあ、やりやすいよねってことで、今やれてるっていうところがありますね。
まあ、すごい雑に言うと、だから小口化して大量の人に引き受けてもらうみたいな、ものほどパワーを発揮する可能性は高いってことですよね。
高いです。で、やっぱりその個人の方にこういうこう、まあ、いわゆるこう資産形成の、手段提供しようと思った時に必ず出てくるのは投資家保護とか、リスクの観点でポートフォリオの方が安全じゃないのかとかっていう話、まあ、絶対出てくるんですよね。まあ、なのでこの時に投資家保護として必要な要素が2つあって、1つは、1回買える投資単位が1000万円とかですね、500万円とかってやると、もうその人の富裕層の方じゃない限り、その人の資産を結構こう投じることになってしまうんで、これが何かあった時に個人に与える影響がでかすぎちゃうよねっていうのがあるんで、小口で買えるっていうのはまずマストの条件の一つですと。で、二つ目は、その、まあ、富裕層の方じゃないとしたときに、このお金がその10年間投資したら10年間こう返ってこないお金だとすると、結構やっぱ個人の生活に影響があるっていうところがあるんで、売りたいと思ったときに誰かに売れるっていう、まあ、その金融庫でいう流動性みたいなところが、まあ、これもその投資家保護上二つ目として必要なんですけど、その小口にするっていうのもそのトークンにするメリットの一つですし、その流動性がさっき前半でお伝えした通り、アドレスさえあれば理論上は簡単に価値移せるって、これまあ流動性が上がることのそのものなので、まあ、この2つでもって個人向けにこう新しい商品をお届けしやすくなるっていうのが、このプラットフォームの特性かなと思い
なるほ
ますね。はい。
ど。いや、めちゃくちゃ可能性ありますよね。で、ち
あり
なが み
と
に
う
ステーブルコインもプログ
ございます。はい。
マ上で、まあ、誰でもっていうか審査すると思うんですけど、発行できるようになりましたってことで、結構問い合わせ来てますか？
します。で、こ
で
れ
す
は
よね。
かなり、いただいててですね。で、やっぱり、その、なんて言うんでしょう。ステーブルコインの場合、セキュリティートークンとまた一つ違う、面白いというか、意義があるメリットとしては、アドレスさえあればどこでも移せるっていう、これがですね、国関係ないっていうところがあるんですよね。だからその、送り先のアドレスを持ってる人が、まあ、どこにいようが、日本じゃなかったとしても、 まあ、システム上同じように送れるっていうふうなところが、まあ、あるので、個人間でとか、その法人間でも、その銀行を介さずに、国またぎでお金を送れるっていうところが、まあ、できうると。まあ、そうなってくると、今までこうやりたかったけども、その銀行が乗ってこなかったのでやらないとかですね、やれるんだけども、コスト高すぎてあんまりこうフィジブルじゃないとかですね、そういった悩みって結構やっぱり多いんだなっていうことが分かりまして、やっぱりこうスタートアップさんで新しいビジネスやろうと思った時に、特に決済は金融の部分ってゼロにはやっぱりしづらいっていうか、まあ、クレジットカード決済使ったりとか、いろいろ手段はあると思うんですけど、まあ、それはそれでやっぱりそれなりにペインないわけではないので、こう新しいこう手段が出てきた時に、もしかすると今までのペインが解決できるかもっていうのはすごく証券分野以上決済分野の方が広がりをやっぱ感じるなと思いますね。
なるほど。わかりました。です。一番最近ニュースが出たものが、このスタートアップエコシステムの、この番組聞いてくれてる人にね、少し興味がありそうな、ベンチャーキャピタル×デジタル証券化の共同検討を開始したってニュースが出ていて、まあ大手のベンチャーキャピタルも巻き込みながら斉藤さん検討されていると思うんですけど、これ雑に言うとさっきの草津温泉の理屈でいくと、個人も小口でベンチャーキャピタルに投資ができる未来みたいなものを、作りたいと思って斉藤さん動いてると思うんですけど、これなんか、今現状どこら辺の地点にいて、なんか大きい課題とかは、どういう、言える範囲でどういうのがありそうとかって、なんか、どういう今現状ですか？
ございます。発表したのが12月で、今月からそのワーキングっていう風な形で、まあ、民だけじゃなくて、関係する当局の方にもオブザーブいただきながら、論点詰めて、スキームをこう固めていくっていうのが、ちょうど今から、今年の春にかけてやっていくっていう風なところで、まだ、ね、実際のその個別案件に向かっていくのは、その春から、まあ、みんなでコンセンサスを得たスキームをもとに作っていくっていう風な立ち位置にありますと。で、その時に論点としてあるなという風に思ってるのは、やっぱり普通に聞くと、この未上場領域と、個人結びつけるって、リスク大丈夫って絶対なると思うんですよね。で、なのでさっき言った通り、その投資単位が大きすぎたりとか、あとその流動性がなさすぎたりとかすると、まあ個人って言ってもかなりやっぱ実質富裕層の方じゃないと、危なすぎて売れないよねっていうふうな話に、まあ、なると。で、それそのままやっちゃうと別にわざわざそのセキュリティートークンでやる必要ありましたっけっていうふうな話に、まあ、なりますと。で、一方で、じゃあ個人の方が直接、その未上場企業そのものに投資する手段としては、一応その株式投資型のクラウドファンディングっていうのもありますし、これ自体規制緩和今、されようとしていると思うんですよね。まあ、なので、私がやろうとしていることは、この株式投資型クラウドファンディングと、あと、制度としてあるんだけど、実際使われてない、上場ベンチャーファンドっていうのがあります
あ、
と。
なんかありましたね。はい。
一応制度としてありますと。で、ただこれちょっと厳しすぎて使われてないっていう。で、この上場ベンチャーファンドと、株式投資型クラウドファンディングの間の領域のホワイトスペースって、これ必ずあるし、結構これが大きいんじゃないかなというふうに個人的には思っているので、ここの分野を新しいビジネスとして作れると、の方からすると、こう個人が株主になるのって、それはそれでやっぱりこう、なんていうか、メリットだけでもないと思ってるんで、私もスタートアップやってるんで 分かってるつもりなんですけど、まあ、なので、スタートアップさんからすると、あくまでも相手はベンチャーキャピタルでしかないんですと。で、ベンチャーキャピタルさんからすると、LP で入ってもらう投資家の一つに、ST のファンドっていうのが新しく出来上がって、で、これがその事業会社の戦略投資とか、金融機関、地銀さんとかの戦略投資だけじゃなくて、ST ファンドという新しい、まあ、金主です。で、新しい金主から、割合その随時のタイミングで大きいお金を、入れられるかもしれないっていう策、今回の話。で、ST ファンドからするとその裏には、個人の方がいっぱいいらっしゃって、こう元気玉のように、ファンドを作って、ここからその VC さんに、ファンズがごとくお金を出せるっていうふうなものにして、で、この個人の方からすると、トークンなので、小口で、出せる、かつ、流動性も、あるというふうなことで、自分が持ちきれないと思ったら、他の方にお譲りする機会も、まあ、普通の生株で持ってるよりはよっぽど多いというふうなものができると、割合画期的かなと思ってるというところですね。
いや、面白いですよね。 ぜひなんか、どんどん推し、ね、いずれにしても僕もベンチャーキャピタルの運営してる身としては、選択肢が増えるのは全然ウェルカムだと思いますし、なんかベンチャーキャピタルに投資したいな、損してもいいからって多分、まあ得するんだろうけど、まあリスクがあることは理解してるよっていうような、ね、個人の人っていうのも、かなり一定数いるんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まあそこはぜひ、選択肢としてね、増やせるような感じに。これ、だから動き始めたばっかなんで、ちょっと時間まだ読めないけど、まあ少し進められたらいいなっていう感じですかね、斉藤さん的には。
ね、今年の春には、メモした結果を公表する予定です。
あ、もう早いですね。わかりました。了解です。あとですね、プログマ社で行くと、今どんな組織体制なんでしょう？
ね、今まず人数で、言いますと、一部そのコーポレート部分は業務委託の方とかも含めて、今、直近22名です。で、開発の部分は、NTT データさんとか、データチェーンさんとかにも出資いただいてるんで、まあ、そういった会社さん以外の方も含めて、委託でプロジェクトチーム組んで割合大型のプロジェクトをやってるっていうふうなところになってますと。で、22のうち、まあ、約半分が、デブの、開発の、メンバーっていうふうな感じで、残り半分が、ビジネスとコーポレートっていうふうな感じです。はい。
なるほど。斉藤さんご自身は転籍されて、今もうここに所属してるって形だと思うんですけど、プログラマー社ができてから、プロパーとして採用した人とかっていうのは出てきてるんですか？
出てますし、実はですね、やっぱり、これ、先ほどの立ち上げのところに少し戻っちゃうんですけど、22年の春から、実際会社が立ち上がるのが23年の10月なんで、まあ、1年半のプロジェクトなんですよね。で、この1年半のプロジェクトの中で、やっぱり大事にしたかったところが、大手企業、の、こう、寄り合いの、JV みたいなことにしちゃうと、もう絶対勝てないと。この分野で絶対勝てなくて、ただのその図体が小さい大企業になってしまうというふうなところがあったんで、それは絶対にそうならないようにこう作ったってところが、まあ、そこに一番こう神経を砕いてきたんですけど、まあ、結果として、まあ、立ち上げこそですね、今までのノウハウをこうスキルトランスファーしなきゃいけないっていうところもあるんで、今までその MUTB の中でプログマやってたメンバーも、一定、出向で来ていただいているところはあるんですけど、最終は100%プロパの前提で、で、立ち上げの時点から、やっぱりその、なんて言うんでしょう、こう、2名、3名で始まるスタートアップでもないんですね。立ち上げから20名ぐらいの規模で始まっていくスタートアップではあったんで、やっぱマネジメントのメンバーしっかりしてないと空中分解してしまうというところがあって、実は立ち上げ前の、今年、まあ、ごめんなさい、23年の、春時点で、もう CFO になっていただく方とか、CSO、ストラテジーの、担当になっていただく方とか、ビジネスの、ユニットの、ユニット長になっていただく方っていうのは、まあ、それぞれ、まあ、個別に砕いたりとか、まあ、一部エージェントにご紹介いただいたりとかして、もう実はもう、顔も名前も決まってた状態。で、ただ立ち上げとして、こう、準備会社みたいなの作ってやってるわけではなくて、こう10月会社分割で会社できてっていう風な状態だったんで、こう所属する先がないんで、一旦そのつなぎで、MUTB に、顧問みたいな感じで、入っていただいた状態で、将来プロパになられる方っていうのはもう確保しておいて、で、立ち上げと同時にこうプロパになってっていう風なスキームでやらせていただいたんで、実は、結構もう、プロパーで、プログマ採用の方っていうのは、もう数として出てきてる感じですね。はい。
まあ、そこも虎視眈々とね、やられてきたっていうことで、さすがだなと思いました。ちなみに、まあ、そういう意味だと、めちゃくちゃたくさん採用しましてフェーズではないのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、それでも、採用活動自体は継続してる感じですか、斉藤さん的に。
やってまして、で、なんで、今、その積極採用してるか、その控えめかで言うと、積極採用っていうふうな感じで、で、これ、ありがたいことにですね、当初、その事業計画として思ってたよりも、ビジネスの拡大するスピードがちょっと速そうだなっていうのが、すごくあってですね、で、セキュリティートークンの市場も、デジタル証券ですね、もう、聞いていただいている方、あんまり馴染みないかもしれないんですけど、実はもう昨年末時点で、1600億弱ぐらい、市場としても大きくなってて、で、年内にはもう2000とか3000億とか、いきそうっていうふうなところもあったりとかして、で、今までのその こう、コピーディールがいっぱいやるだけだったらまだ単純なんですけど、さっきのその VC ファンドの ST 化の話とかですね、まあそれ以外にもまだ出してない、新しいタイプの ST の話とか、結構やっぱ機会にあふれているので、そこら辺をこう業界をこうまとめて、スキームをこう作り上げて、で、こう個別案件として市場を作っていくっていう、非常にこう面白いフェーズがどんどん増えているというふうな感じになっているんです。今まで結構不動産が中心だったんですけど、そこがどんどん広がりが出てきているので、まあ、そういったこう新しいその金融プロダクトをこう一から業界を動かしてやっていくって時に、まあ、割とこうたくさんの機会が。あると。で、それ全部私とか CSO で回していくっていうのも限界があるので、それをこうぜひ旗揚げたいって方がいれば、ぜひこう一緒にやりたいなと思ってますし、それ以上にやっぱ急速にビジネスが伸びてんなって思ったらやっぱステーブルコインで、で、これやっぱやることがすごく多いんですね。スキーム作って出すだけだったら単純なんですけど、やっぱりその例えば貿易決済で、ステーブルコイン使おうと思うと、いろんなメーカーさんとか、商社さんと、こう、みんなが乗ってこないとやっぱ乗ってこないんでですね、こう、一つのこうモメンタムみたいなものを作る必要がありますし、そうすると当然その輸出輸入先の、相手国の当局と、この日本で出るステーブルコインは、その国における何たるやみたいなところを、ちゃんとこう丁寧に合意形成していく必要がありますし、この合意形成の過程にあたっては、産業を支援する経産省さんとか、日本のその新しく作ったこの法律を世界に広げた金融庁さんとか、いろんなステークホルダーと一緒に日本を背負って動いていくっていうふうな動きが必要ですし、そういう重い産業だけじゃなくて、結構その、ブロックチェーン周り、いわゆるこう、俗にウェブ、あんまりウェブ3って言葉好きじゃないですか、そのウェブ3とかと呼ばれる、その、いろいろ分野で、こう割クリプトみたいなところの、分散型取引所とか呼ばれるところですね。ああいったプロジェクトに日本産のステーブルコインがちゃんとリストアップされて、そこでこう流動性が生まれるように開拓してたりとかですね。まあ、これかなりもやることがあって、でかつそれが5年も10年も悠長にやってられる世界でもなくてですね、今、日本は相対的に規制がちゃんとできて有利な状態ではあるんですけど、一方でシンガポールも香港も、欧州も、多分最後にアメリカも、順番にこれ法律作っていってるので、そんなに日本が相対的に有利な状態で長くないと思ってまして、もう今年とか来年の勝負だと思ってますと。でそこで主要なこうポジションを抑えられたら、もうそこから多分ある意味自然体で勝っていけると思いますし、それからその他の、日本以外のプロジェクトにもう捉え切ってしまって、もう席ありませんって状態になってしまうと、まあ、言うたらただの国内ビジネスになってしまうというところが、かなりこの1、2年が分水嶺かなと思ってるので、まあ、そういう意味で日本は悪いんですよって、海外に仕掛けていくっていう仕事も結構あったりとかして、これもやっぱりすごい面白いんですけど、リソースがこうボトルになってしまうので、こういったところはぜひ強いメンバーと一緒にやりたいなと思ってますね。はい。
まあ、斉藤さんのパッションは十分多分、伝わったと思いますんで、採用情報はね、これ積極採用ってことなんで、おそらく職種も全方位なのかなってい
です
う
ね。
感じなので、ぜひ採用情報リンク欄、概要欄に貼っとくんで、ぜひ見て、僕はめちゃくちゃ面白い。てか、あれ、唯一無二の会社ですからね。他に似た会社も、同じことやれる会社もないっていうのが断言できる会社なんで、まあ、ぜひ。で、斉藤さん、こういう感じなんで、もうアントレプレナーシップ溢れて、いわゆるもうスタートアップとして、もう経営してるっていうふうに、思って全然大丈夫だと思いますんで、ぜひね、見て応募いただければなと思っております。じゃあ、1時間今日にわたって、話してきましたけど、斉藤さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、皆さん、さようなら。